フリランテ 4SDGs。
それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。
こんにちは、 FM 高知の加藤由衣です。今日は SDGs の目標11、住み続けられる街づくりを、目標16、平和と公正をすべての人に、などにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日はよさこいアンバサダーの田中恵美子さんにお話を伺います。まずは自己紹介からお願いします。
皆様はじめまして、田中恵美子と申します。私は名古屋出身で、現在はカナダのトロント市に住んでおります。カナダのトロント市では語学学校を経営しており、日本語と英語を教える仕事をしています。よさこいが大好きで、これまでに地元の名古屋、カナダ、ポーランド、ハンガリーなど海外を中心によさこいのチームを立ち上げて活動してきました。2016年に高知県よさこいアンバサダーに認定していただき、よさこいや高知県の素晴らしさを世界に広める活動をしております。そして現在は高知県観光特使、そしていの町の観光大使として、高知県やいの町の素晴らしさも世界中に広められるように活動しています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、田中さんが代表を務めるチームについても教えてください。
高知県よさこいアンバサダー絆国際チームは2019年から活動しており、これまでに世界から20カ国以上のよさこいが大好きな踊り子たちが参加している国際チームです。よくですね、世界中の踊り子たちとどうやって活動して、どうやってよさこい祭りに出てるんですかっていう質問をいただくことが多いんですけども、私たちはですね、IT を尽くしてですね、例えば、ズーム練習だったりとか、どうにか少しでも顔を合わせながら練習する機会、そしてお互いを知るっていうことを大事にしています。でもちろん日本、そして高知から参加してくださっているメンバーの方もたくさんいて、海外からたくさんのメンバーがですね、高知に集まる際に、高知や日本のメンバーにはその海外からのメンバーをサポートするっていう役割もお願いしています。そして私はですね、カナダのチームの代表もしておりまして、現在は、高知県よさこいアンバサダー絆国際チームのカナダ支部の代表もしております。カナダ支部はですね、現在トロントとオタワに2チームがありまして、地元のいろいろなお祭りに参加しております。今年の3月はセントパトリックデーというアイルランドのお祭りのパレードに参加しました。だいたい2時間ぐらいかけて街のダウンタウンをですね、ずっとよさこいで踊っていくんですけども、本当にたくさんの方に温かいご声援をいただいて踊りまくりましたね。でそれでみんなも気持ちが一つになって、観客の皆さんともアイコンタクトしたりとか、あったかい応援いただいたりとか、よさこいの素晴らしさがちょっとでも広められたらいいなと思って楽しく踊ってきました。
よさこいを含め日本の文化を世界に発信することの意味や重要性はどうお考えですか？
私自身が2007年からカナダに住んでおりまして、その前オーストラリアにも留学していたんですけども、日本を出るまで自分の母国について考えたことってあんまりなかったんですね。日本にいるのが当たり前で、ただ海外に一歩出たら私自身が日本人として見られるっていうことが当たり前のように増えて、私イコール日本人、そういった中で私の印象が日本につながるんだなって感じるようになりました。で、自分の母国の素晴らしさに気づけたのも海外に出てからで、よさこいは鳴子一つ握れば言語や習慣や育った背景、いろんなものの壁を乗り越えて一つになれるっていう素晴らしさがあるんですね。自分がいろんな壁にぶつかった時によさこいに本当に助けてもらったんですね。その恩返しがしたいという思いで、海外でよさこいを広めているんですけども、少しでも世界中の方がよさこいや日本や高知に興味持っていただきたいなと思っていて、本当に私の活動っていうのは微々たるものなんですけども、 こう日々の生活って辛いこととかたくさんあると思うんですね。やっぱり戦争だったりとか、経済の不安だったりとか、いろんな病気だったりとか、本当に友達との人間関係だったり、お仕事だったり、そういった中で私たちのよさこい演舞を見て、あ、なんか笑顔になっちゃった、なんだこれ楽しいな、みたいな、その一秒を感じてほしいっていう思いで広めていて、で、その先になんか世界中の人が幸せになる気持ちがあるんじゃないかなって思います。その幸せな気持ちで、ああ、日本ってどんなところ、高知ってどんなところ、よさこいってなんだろうって興味を持って、日本に行ったり高知に行ってくれる人が増えたらいいなって、それが私自身の高知やよさこいへの恩返しになるんじゃないかと思って活動しています。
はい、田中さんの未来への展望、希望を教えてください。
そうですね、たくさんありますね。でも私本当に今がとっても幸せで、こうして自分が大好きなものと出会えて、よさこいや高知の皆様と出会えて、それを世界に広められるよさこいアンバサダーに認定していただいて、世界中の踊り子と絆国際チームの活動を通して交流できて、なんか幸せの一言しかないですね。もうこれからもその素晴らしさを広めていきたいっていうのが私のなんか人生のゴールかなって思います。いつか希望としては、今は私たちっていうのは、まあ、高知に世界中の踊り子が集まってよさこい祭りで踊らせていただいてるんですけども、なんかいつか高知の方、日本の皆様、お世話になった皆様が、まあ、海外に来てくださればいいなと思っていて、よさこい祭りをなんか今まではこう割と本当に皆様の力のおかげで私たちは踊らさせていただいているので、そういった方が私たちの国に来てくださって、そこでなんかよさこい祭りを開催したり、私たちの演舞を見ていただいて、私たちがおもてなしをする立場になりたいなっていう夢をずっと抱いています。いつ叶うかわからないんですけども、私の人生を豊かにしてくださったよさこいと高知の皆様に、そしてそれに携わるすべての皆様に何か恩返し、お礼ができるような人生でありたいなと思って、これからも日々頑張っていきたいなと思います。
ブリランテ 4SDGs、 今日は高知からカナダ在住のよさこいアンバサダー田中恵美子さんにお話を伺いました。田中さんはよさこいを通して日本の文化や高知の魅力を世界に発信する活動をしています。今年のよさこい祭りにも北米、アジア、ヨーロッパ、日本などの踊り子が参加すべく練習に励んでいるそうです。よさこい祭りで見かけた際にはぜひ応援をよろしくお願いします。よさこいが国境を越え、多くの人に幸せを届けることを願っています。番組をお聞きの皆さんも身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。今日の放送の内容は番組ブログでもご紹介しています。音声は明日土曜日にアップします。各局のホームページからぜひご覧ください。今日のご案内は FM 高知の加藤由衣でした。次回は FM 愛媛からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。